取り戻せ市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。学校法人森友学園のですね、国有地売却問題で財務省理財局長だった佐川信久元国税庁長官の指示で決裁文書の改ざんを強要されたとして、自殺して亡くなってしまいました近畿財務局の職員赤木俊夫さんが残していた手記、これがですね、週刊文春などに、よって明らかにされましたね。この手記の中で、赤木さんはですね、財務省の指示で内部文書の存在を隠し、国会で虚偽答弁が行われたと、記載しているということです。そして、この亡くなられた赤木俊夫さんの奥様がですね、国と佐川元理財局長を相手に提訴したということなんですね。これはまた新たな展開がやってきそうですね。注目していきたいと思います。そして、前回に引き続き無所属のですね、衆議院議員小川淳也さんに本日もお話を伺っております。今日聞いていただくのはインタビュー後半です。早速お聞きください。
安倍首相に対して、いずれにしてもとですね、安倍首相が言っている時が、まあ、最も怪しいと、小川議員がおっしゃった時には、まあ、正直爆笑してしまったんですけども、まあ、非常に胸がすっきりしました。安倍首相には、2つの無知があると。一つは知識がない無知と、もう一つは恥を知らない意味でのこう無知があるというですね、学者の方もいらっしゃいます。金子勝教授はバカほど恐ろしいものないとおっしゃっております。間近で総理のやじ、いわゆるご飯論法などを聞いていらっしゃってですね、感じることだとか、私だったら、まあ、非常にちょっと頭が変になりそうになりますけれども、正直なところを、お聞かせいただけますでしょうか。
厚顔無恥という言葉がありますけれども、まさにそれですよね。この答弁ぶり見てるとですね、これは相当私ども聞く側も忍耐がいります。で、同時に限られた持ち時間なんで、これが参議院なんか見てると羨ましいのは、時間のカウントが質疑者の質問時間だけなんですよね。答弁時間を質疑時間にカウントしないんですよ。だから参議院は割と短い質問で政府も短く答えるということをやってますよね。ところが衆議院の場合はトータル時間をカウントするので、まあ、総理にせよ加藤大臣にせよ、あらゆる閣僚が、まあ、聞かれてもないことをシャーシャーと答弁し始めたり、直接関係ないことを官僚の作文を読み上げ始めたり、まあ、あれは事実上一種の審議妨害、質疑妨害だというふうに私たちはですから、二重の意味で起こってるわけです。中身がないことプラス、この質疑を実質的に妨害するための意味のないダラダラ答弁だというふうに思ってます。だからこれはその相当私どもも辛抱がいる作業なんですが、おそらく総理や閣僚はこの例えば40分なら40分、1時間なら1時間をやり過ごすことしか考えてないんだと思うんですよね。そこで何かを生もうとか、国民の信頼を勝ち得ようとか、納得してもらおうとかいうことがほとんど頭にない、なんとかこの数十分をやり過ごせればいいんだというふうに思ってる。それはやっぱり私は日本国の倫理観とか正義感とか常識とか 信頼感とかものすごく大切な基本的な価値を傷つけながら既存しながら前に進んでる政権だということをむしろ憤っていまして、だから私どもにまともに答えろとかなんとか言うより、これを見てる聞いてる国民がどう思うかと、情けない思いしてるだろうし憤ってるだろうし、それ以上に怖いのは、あ、国のトップがこんなもんだから、なんか不都合を抱えてる人あるいは組織もこれに習えばいいじゃないかというふうに、その国内のモラルの大敗が始まること、もうすでに始まってるかもしれないと思うんですが、そこを私は一番恐れて、一番あってはならないことがこの総理の姿勢によって起きてるんじゃないかと、そこを一番懸念してます。
次の質問に移らさせていただきます。新型コロナウイルスの対応についてですね、安倍首相が、突然、全国の学校一斉休校を要請しましてですね、学校をはじめ家庭、職場、学校給食などの業者、に大きな混乱が起きています。私も中小企業 の, あの自営業者なので倒産ドミノが始まるんじゃないかと、本気で思っているんですけれども、特に問題に思われるのは、当初専門家会合の意向を受けて要請を出したと会見で述べていたのですが、その後国会で追及を受けるとですね、一転しまして、専門家の意見ではなく首相自らの判断で要請を行ったと述べました。またですね、検査に消極的なのは東京オリンピックが中止にならないために感染者数を少なく見せかけるための方策なんではないかという指摘がありますが、この点いかが思われますでしょうか。
はい、すでに報道もされている通りで、今のご指摘の点はすごく重要な点だと思うんですね。2月の25日に専門家会議の提言を受けて基本方針を示しているわけですよね。でそこには行事の自粛要請もなければ、学校の休校要請も全くないわけです。でところが一晩二晩でこの方針がコロッと変わって、行事要請はおろか全国一律に全ての学校を休校にすると、っていうちょっとあっと驚くような決定、決断がなされた。しかし後の検証によれば、まさにおっしゃった通り、これほとんど総理が、おそらく今井秘書官あたりの側近と極めてインナーのミーティングで、もう独断専行、でしかも萩生田文科大臣も慎重で、反対意見を言ったと言われてますし、菅官房長官に至ってはこの意思決定に絡んでいないということまで報道で言われているわけですよね。そうするとこれはもう組織としての政権としての意思決定と言えるのかと、単なるその総理の単独の強行じゃないかと、でこの現場のしわ寄せを考えると、まあ、本当に大変なことをやらかしちゃったんじゃないかというふうに受け止めてます。ですから私は本当に守りたかったのは子どもたちですかと、いやそうじゃなくて後手後手だとか対策が不十分だとかという政権批判を跳ね返して、目くらましのように、だから守りたかったのは本当に子どもたちなのか、それとも政権のメンツや対面なのか、私は後者じゃなかったかと、この決断の背景にあるのは、っていうことを非常に懸念しています。から意思決定の方法も今申し上げた通りですから、おそらく政権全体としてちょっとこうアンコントローラブルっていうんですかね、ダッチロールっていうんですかね、なんかそういう切りもみ飛行に入ってきた可能性もあるんじゃないかということも感じています。最後にこの検査のことですが、昨日3月の3日の夕方、野党共同会派から共産党さんも含めて遺伝子検査の拡充法案を国会に提出しました。野党の議員立法として、今韓国あたりが1日1万件ぐらい検査しているのに、日本は1000件前後と、これも比較にもならない。そうすると相当患者さんが不安な思いをしているのに、保健所が十分対応しきれてない。ですからご質問にもあったように、これ一部報道にもありますが、 やっぱりオリンピックを控えて感染者数が表面化するのを避けたいんじゃないかというような思惑まで言われてるわけで、私はまあちょっとそこの見方は断定するのは避けたいと思いますが、まあ、とにもかくにも検査の体制を充実して、それから妙に要件を厳しくしすぎないことですよね。現場のお医者さんが必要だというものは全てやるべきだし、それから 37.5 度以上の熱が4日ですか、これ 37.5 っていうことは、例えば39度でも4日も続くと高齢者なんかもう重症化はおろかなくなりますよね。こういうその一律の形式的な要件の当てはめ自体、もうむしろ現場のお医者さんに任せるべきだし、っていうような意味も含めて、そう抜本的にこの検査体制は拡充しないと、ちょっといくらオリンピックがどうだこうだと言ったって、国民の健康や命に関わる問題には変えられないと私は感じています。
ありがとうございます。じゃあ次の質問に移らさせていただきます。安倍首相はですね、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を目指す考えを示しています。まさにですね、先ほど あのお答えの中にもありましたが、このインタビューをしている今日3月4日なんですけれども、安倍総理はこの問題で野党各党の党首と会談をします。今回の学校の一斉休校、そして桜を見る会に代表されるような行政の私物化、こういったことをやってきた安倍首相に緊急事態宣言のような巨大な権限をプレゼントする、差し出すことは本当に恐ろしいなと思っておりますけれども、小川議員のお考えをお聞かせください。
結論から言うと全く同感です。緊急事態条項、これはもうこの話になる前からコロナウイルスが来たから憲法改正だと、緊急事態条項だという、まさにその悪乗りっていうんですか、本当にこういう時に彼らのこの地金がむき出しになりますよね。非常に私は国家主義的な政権であり、権威主義的な政権であり、そこには何て言うんですか、我々どちらかというとこう、まあ、庶民の代表だと僕ら自分で自分たち思ってるわけです。世襲の政治家もそんなにいないし、ましてや岸信介さんとか佐藤栄作さんとか吉田茂さんとか、まあその着流ですよね、安倍政権というのは、麻生さんにしてもみんなそう、だから自分たちは支配者だと、支配階級だという観念が強いんじゃないかと思いますよね。僕らはむしろあの時代を遡ればもう自由民権運動の闘士だというぐらい我々思ってまして、そういう、こう民権派の立場からすると非常にこの種の議論は危うい議論だというふうに思います。現にあのナチスドイツが独裁を完了する過程でも、このワイマール憲法の緊急事態条項というのはかなり悪用されたという歴史的な事実もありますし、ですから私はこういう緊急事態条項のようなものはやっぱり時の悪い政権によって悪用される可能性があるんだということを前提に議論しないと、制度設計しないと、いつもその民権派の基本的人権を尊重する、非常にその市民に対して寄り添った政権ばかりとは限らないわけで、そうじゃない国権派の極めて権威主義的な独裁志向の強い政権が登場したときに、こういう条項が悪用されないかという、悪用されるんじゃないかということを前提にこの議論なり制度設計をするというのが極めて大事だと思いますね。
ですね、今度カジノのことについてお聞きしたいんですけれども、あの候補地に上がっている横浜でも治安の悪化やですね、ギャンブル依存症の増加につながるということで多くの市民の方が反対しております。また去年はですね、自民党の秋元議員が中国企業に便宜を図った代わりに賄賂を受け取ったとして収賄容疑で逮捕されました。カジノ IR 法案は一旦白紙に戻すべきだと思いますが、このあたりはいかがでしょうか。
私も全く同じ考えですね。賭博政策をどうするかという問題と、それからプロセスにおいてこういう収賄容疑がかかったという手続きの問題と、内容面手続き面両面からここは一旦白紙撤回、ゼロベースで見直すべきだという立場です。からもう一つちょっと指摘したいのは、今日本国内見渡したときに、 確かに競輪、競馬、オートレース、競艇からもっと言えば宝くじや、はい、トトくじ、うん、それからちょっと形態が異なりますがパチンコ、うん、これに類似する賭博産業というのはたくさんあるんですよね、
はい、
ところが、まあ、パチンコはちょっと別としても競輪や競馬や宝くじは含めて全て公設公営なんですよ、
うん、
で大体5割から7割を払い戻し金に当ててるんですね、
はい、
で3割から5割が収益として胴元に、
はい、
胴元が手にしてるんです、
うん、
ただ胴元がつまり公設公営なので、公的団体なんですよ、
うん、
だから収益は全て国内の公益事業として国内に還流してるんですね、
うん、
だから宝くじ号の福祉車両なんかよく見ますよね、ああいうことも含めて全て国内に貢献してるわけです。でところがこの今回のカジノは初めて民設民営で、
うん、
民間に任せると。でしかもカジノ業者は日本にノウハウはありませんから、
うん、
まあ、ラスベガスやマカオを中心とした外資が入ってくる可能性が高いわけです、はい、収益の3割は納付金として、まあ、いわば納税されるんですね、
うん、
7割はその民間事業者の収益として手元に残るわけです、
はい、
で今回ちょっとこういう具体的なイメージ持ってる人少ないでしょうから、うん、あえて申し上げたいんですが、大体、事業面積の 3%、 いわゆる IR リゾート、
うん、
統合型リゾートの 3% がカジノ、うん、っていうふうに決まってるんですね、
うん、
で 3% ってどういうイメージかというと、例えばホテルニューオータニ、最大級のホテルですよね、
うん、
20数万平米、30万平米近いと聞いてます、
うん、はい、
でその 3% ということは9000平米、うん、安倍総理が前夜祭をやった、
はい、
鶴の間、あそこが2000平米ですから、
うん、
それを3つから4つ分がカジノってことです、
うん、
1部屋40メートル ×50 メートルの大広間、
はい、
3つ分から4つ分がカジノ、
うん、
ニューオータニのうちですよ、うん、あの大広間4つ分がカジノと、
はい、
いうイメージになるんですね。で収益力でいうと、例えばシンガポールの例だと1万5000平米ぐらいなんだそうです、うん、で 3% で1万平米前後に、
うん、
おそらく日本の場合もなるんですけど、うん、できればそこでシンガポールの例だと収益がですよ、
はい、
収益が5000億なんだそうですね、
はい、
これもあえて例として申し上げたいんですが、日本の最も遊戯施設というのかな、一番その、うん、遊び場として国民にポピュラーな東京ディズニーリゾート、100万平米強らしいですね。収益は5000億です、
うん、
ってことはカジノの収益力がいかに高いか、1万平米鶴の間4つ分で東京ディズニーリゾートの5000億と同じ収益を上げるということです。でしかも東京ディズニーリゾートの場合は設備費から人件費からものすごい経費かかってますよね。だから売上が5000億あっても4000億以上の経費で利益が出るのは1000億程度。鶴の間4つ分のカジノはシンガポールの例に照らせばですが、5000億の収益を、まあ、ほとんどルーレットやトランプ程度ですから、東京ディズニーリゾートみたいに設備投資もかからないわけですよね。ということは丸々業者の手元に残り、3割納めると7割は抜かれると。でもう一つ言います、韓国に17カ所カジノがあるんだそうですね。で外国人が利用できるのが17カ所中17カ所、韓国人自国民が利用できるのが17カ所中1カ所、
はい、
でこの1カ所対残りの16カ所の売上比は1対1なんだそうですね。っていうことはほとんど外国人は来ないということです、一つの施設あたり、
はい、
ほとんど売上の対象は自国民ということです。で想像していただけると、韓国にカジノに行こうと思う人 いますかね。 いないでしょ。あえてカジノに行きたい人は、うん、ラスベガスかマカオに行くでしょ、うん、だついでに来る人がカジノに寄るかどうかですよね、うん、でもそれは実態上今の韓国の例から言うとほとんどなくて、うん、結局自国民が出入りするということになりがちなんだそうです、うん、でということはなんですが、これは日本にとって賭博政策の大転換ということです、うん、公設公営で収益も還元金も全て国内に還流してた、うん、これまでの競輪や競馬から、うん、今度は東京ディズニーリゾートに匹敵するバカでかい収益をわずかな面積で生み出し、うん、ほとんどのお客さんは自国民で、うん、7割以上を持ってかれると、うん、つまり日本の国府に対して、うん、外資のストローを刺したような状態ですよね、うん、心当たりが私はこの根本的に大問題だと思っていまして、うん、ですからまあ今回の収賄というのはショッキングな事件ではありましたが、それに とどまらずその本質においても一旦立ち止まって見直すべきだという立場です。
わかりました、
ありがとうございます。ここでまた大きく話題が変わってしまうんですけれども、小川議員は立憲民主党の地方組織の責任者をされておりますけれども、立憲民主党には入党されていないようなんですが、この辺はどのようなお考えでしょうか。はい、
安倍政権と対峙するにあたって、やはり立憲民主党を基軸として野党全体を立て直すべきだという私の考えがあります。したがって前回の総選挙で、まあ、希望の党前原さんの側近でもあったし、総選挙戦いましたが、その後いわゆるリベラル派を切ったりとか、非常に立ち位置が曖昧になって、非常に私自身 もう悶絶しました。矛盾を抱えて、それで後に国民党ができるときに、これやっぱり行くべきじゃないと判断して、国民党には行かなかったわけです。でその前提で当時から立憲を中心に野党を立て直すべきだという思いもあって、立憲会派にいち早く、加えていただきました。ただ当選が結局希望の党の比例組なので、当時の衆議院総選挙の制約から比例党制議員は他党へは移れないという制約がありますので、法的な制約が、なので入党はせずに会派だけ参加しているという状況です。はい、
先ほどのですね、お答えの中にもあったんですけれども、究極的にはさまざまな悪法をリセットするには、政権交代しかないということだったんですけれども、政権交代のためにも、野党共闘のためにも消費税は、キーポイントになるような気がします。ネット上で小川議員 政策のことが書かれているところをいろいろ拝見したんですけれども、私が見落としただけかもしれませんが、消費税のことがちょっと見つかりませんでした。8% にするべきなのか 5%にするべきなのか、この辺はですね、野党共闘のために重要だと思うんですけれども、この辺はいかがお考えになりますでしょうか。
はい、今まで消費税は徐々に引き上げながら、その財源をもって社会保障を充実させるべきだという立場を取ってきました。で今現在も基本的にそれは変わりません。今の状況はなかなかこのままでは立ち行かないと思っています。ただし最近それまでにはなかったいわゆる MMT という議論ですよね、反緊縮の議論には相当関心を持っていまして、ですからいずれにしても財政再建が第一義だと、究極の目的は財政再建だという立場には立ちません。国民生活が豊かになること、安心できることが究極の目的で、財政はその下辺に過ぎないという立場を明確にしたいと思っています。加えて最近のこの野党がいかにまとまって安倍政権と対峙するかということを考えたときに、やはり政治戦術としても山本太郎さんが主張されている消費減税というのは極めて分かりやすい旗印ですので、私は野党第一党としてこれは排除すべきじゃないし、真摯に協議に応じるべきだと という考えを持っています。ですから、で特にこのコロナ不況ですよね、これからコロナウイルス不況なんかも想定すると、やはり消費税含めて大幅な減税政策で国民生活への臨時異例の救済策に打って出るという大義もまたあるわけですから、そこら辺り含めて野党全体が同じ船に乗れるように、私は政治戦術としてもしっかり柔軟に対応すべきだと思っています。ただ主張なり哲学の骨格にはこれから徐々に少しずつ消費税を引き上げて、その財源をまあほぼ丸々社会保障できれば、今極めて逆進性が強い社会保険料負担を下げたいんですよね。もう国民消費税が引き上がった分、例えば国民年金の掛け金が必要ないとか、国保の保険料払わなくても全国民が保険証を持ってるとか、年金の掛け金もこれ以上負担できない、そんなもう負担はないと、そうすると企業の側も採用した時に折半分の社会保険料負担なくなるわけですよね。そうするといわゆる非正規の非常に待遇の厳しい雇用形態を減らすことができる可能性もある、そういう意味では私は消費税を少しずつお願いして、それで社会保障の充実と社会保険料負担の引き下げに当てたいという根本的な哲学は依然変わりません。
今おっしゃったのは割とヨーロッパ型といいますか、知人がフィンランドに行ったり来たりしてるんですけど、消費税は 20% 以上ありまして、学費はゼロ、
15ぐらいありますよね。
もっとありましたかね、で学費もゼロ、医療費もゼロという、そういうような形が、目指すところだっていう。
私は理想はそうだと思います。これからの高齢化社会、あるいは人口減少で自助努力でやりなさいというのはもうもはや不可能な時代に入ってると思うんですよね。ですからやっぱり分かち合うものは分かち合う、出し合うものは出し合う、出すべきは出す、その上でみんなで一人一人の暮らしを支え合って、つまりその公を大きくするっていうんですか、公共空間を大きくしていかないと、これからの高齢化社会、人口減少社会はみんなで安心して暮らすことはできないと思うんですよね。もう人口が増えて経済が順調に成長して全員が正社員で、みんなが年功序列で給料が上がって、年金も退職金も子育ても心配ないという時代はもはや過去のものですから、その過去の亡霊に取り憑かれた状態で、いつまでもそのどうすれば成長するんだと言ってたところで、命題設定を誤ってる限り政治が問題は解決しないという根本的な認識を私はずっと過去から持ってますし、それは今も変わらないし、これからも変わらないと思います。
わかりました。はい、ありがとうございました。今日は本当にお忙しい時間、
なんか
お時間頂戴してましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも日本の民主主義のためによ ろしくお願いします。
頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。小川淳也さんが懸念されているようにですね、安倍首相の答弁、安倍政権の国会対応などでですね、国の在り方、文化、大人としての対応などがですね、崩壊してきているんじゃないかなという気がしますよね。今後の国会の動き、コロナウイルス、オリンピックのこと、いろいろ問題山積しておりますけれども、注目していきたいと思います。